テニスプレーヤー松岡修造は言った。桜はこの一年のこの時のために全てを出してるから美しいんだ。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ桜の時期ですよね。
そうそう、日本と言ったら桜かなと思ってい
や花興味ないでしょっていうか、
いやあるよ、俺さ花って言ったら俺みたいな感じだったもん。
小形郎ほら花を利用してこう女性を口説くみたいなのはなんかそれに利用してるようなイメージだよね
そんなことしてねえっていやいやどうですか。
いや何があその修造の言葉
うん、
まあね、日本ならではだからね、四季っていうのもさ、まあ別に日本ならでやったわけじゃないんだけどさ、日本ってさ、気候差がすごい激しいから、ヨーロッパとかってほら、日本ほどさ、気候の差が激しくないわけじゃん。
うんうん。
だからさ、植物とかもさ、結構一定の植物のこう移り変わりらしいんだけど、日本って結構こう、寒暖がすごいから、なんかそういう桜みたいな植物があるみたいなことは結構聞いたことがあって、まあ日本ならではなんだよね、だから。
いや、すごいわ。こんな即興でこんな喋れるなんて。
いや、いいよ。そこをちょっとカットね。
いやいや。じゃあ、まあ、今日は、長丸が、この回のために、どれだけ美しい玉筋を見せてくれるのか、楽しみです。
今日、ちょっとね、半分ぐらいちょっと当たってるかもしれない。
嘘。
うん。今日はね、超作林爆殺事件やりたいと思います。
全然当たってねえじゃん。どういうこと？
なんで？爆発して散るみたいなさ、なんかちょっとこう似てるかな、不謹慎だけどね、似てるかなと思ったんだよ。
不謹慎だよ。
いや、まあそうなんだけどさ、なんかあれちょっと近いな、みたいな。で、まあタイトルとしては、張作霖爆殺事件、満州某重大事件の真相とは、みたいな感じでちょっとやりたいんだけど。
はいはい。
まず、張作霖爆殺事件って、小形郎がさ、満州事変やったじゃん。
はいはい。
あの時にちょっと触れてたんで、まあ、聞き返してもらえれば、この時のあれねっていうのは、まあ、わかるし、っていうか、なんなら、こんなさ、ネーミングだけでさ、もう、どんな事件かがわかるっていう事件も珍しいわけじゃん。
はいはい。
そう、だから、教科書で見た人も、一回はこう、記憶にあると思うんだけれども、簡単な概要をちょっと説明すると、
うん、
まず、1928年の6月4日に、まあ、起きた事件なんだけれども、当時その満州を支配してた張作霖、まあこれ人の名前ね、張作霖が中国統一を当時目指していた国民政府、これ蒋介石率いる国民政府との、まあいわゆる北伐って呼ばれる戦い、まあ北伐っていうのは北を討伐するってことなんだけど、要は張作霖はその北にいたから討伐される側だったわけなんだけど、でその戦いにこう敗れて、まあ北京にいたんだけどね、満州に戻るところを爆破されて、その列車ごと殺害されたっていう事件を、いわゆる張作霖爆殺事件で、これ、当時ね、日本ではそんなにこう、報道とかはされなくて、秘密裏にされてて、この事件のことは、満州某重大事件って呼ばれてたんだよね。
はいはい。
張作霖爆殺事件つったら一発でわかるじゃん。
うん。
ああ、なんか張作霖殺されちゃったのね、みたいな。満州某重大事件つったらわかんないじゃん。
わかんないね。
そう。まあ、秘密暗号みたいな、なんかそんな感じで、某ってあたりもそうだけどさ、そういう感じで、まあ、呼ばれてる事件なんだよね。
はいはい。
で、当時のその歴史的背景にちょっと触れようかなって思ったんだけど、正直この辺の歴史的背景ってもうね、おときんではね、かなりやってるから、軽くだけちょっと触れるんだけれども、
うん。
まず、日本って当時、1914年に第一次世界大戦で、が始まって、1919年に第一次世界大戦が終わりました。で、その後日本って戦後不況になるんだよね。
はいはい。
そう。で、関東大震災もその後起きて、震災不況にもなって、金融恐慌にも見舞われたっていう状況。だからとにかく、1920年代の日本っていうのは、もうとにかく恐慌、恐慌、恐慌なんだよ。
うんうん。
そんな状況の中、若槻礼次郎内閣は辞任して、田中義一内閣が発足したっていうようなタイミングが日本の状況。
うん。
で、若槻礼次郎内閣っていうのは、まあ、どっちかっていうと、こう、庶民寄りの内閣だったわけよ。
はい。
で、田中義一内閣っていうのは、どっちかっていうと、軍部寄りというか、まあ、資本家寄りっていう感じ。
はいはい。
うん。だから、軍備拡大には賛成側の人間っていう。まあ、そんな感じの人が、日本の代表というか、まあ、総理大臣になっていましたっていうのが日本の状況。
うん。
で、満州についてもちょっと触れときたいんだけれども、まあ、満州っていうのはさ、もともとは、清っていう国があったじゃん、中国に。
はいはい。
真のその女真族っていう人たちの出生地っていうか、いたのがもともと満州なんだよね。で、満州からこう南に降りてきて、真っていう国をこう作ったわけよ。王朝か。はい。
はいはい。
だから満州ってさ、その女真族にとってはさ、故郷だからさ、神聖な場所としてたんだよね、当時は。
うんうん。
だから、漢民族っていうのをこう立ち入りさせないようにしてたっていうところもあって、満州って、だから、人口とかも少ないし、都市部以外は全然発展はしていなかったっていう、まあ、なんか、ちょっとこう街を出ると、荒れ地が広がってるような、だから何にもしてないからさ、イメージとしてはなんか、馬がこう走ってるような、モンゴル草原みたいなイメージでいいと思うんだけど、に近いって思ってもらえればいいと思うんだけど、まあそんな感じの、とにかく超ど田舎だったわけ。
はい。
そんな荒れ地だとさ、やっぱりさ、農業やるにも何やるにもさ、できないんだけど、まあ要は土に栄養がないしね。
はいはい。
で、そんな中、大豆栽培っていうのは行われてたんだよ。これは昔からなんだけれども。
うん。
で、俺もさ、これ初めて知ったんだけど、大豆ってさ、なんかこう植えると、植えた土地が、なんか肥えるんだって。
ああ、そうなんだ。
なんかね、根っこからね、なんかその、こう栄養成分みたいなのが出てきて、まあなんかすごい今ざっくり言っちゃってるけど、まあなんかそんな感じで土がちょっと良くなるらしいのよ。
はいはい。
だからそういうこともあって、大豆栽培でちょっとこう、満州を、まず農業でこう、栄えさせようみたいな感じで、満州っていうのは大豆産業の一大拠点になるんだよね。
はいはい。
ちなみになんだけど、この、なんだ、1920年とかそれぐらいの近辺の満州の大豆の生産量っていうのは、なんと、世界の大豆生産量のもう 50%。
半分。
そう。で、それだけ、だから大豆、もう大豆といったら満州みたいな状態にはなってたわけよ。
はいはい。
で、日本企業もだから満州には、こうね、進出したいっていう思いがあって、まあ実際進出するんだけど、例えば一番初めに進出したって言われてるのが、商社である三井物産なんだよね。
はいはい。
で、三井物産に続いて日系企業っていうのもこうどんどん満州に進出していこうってなって、1907年には日清製油、まあ日清だよね、日清の製油会社が行って、で、1922年には豊年製油とか、まあそういう製油企業、大豆から絞れるさ、油っていうのをこう手に入れるために、そういう製油企業っていうのが満州に進出しているっていう感じになって、で、そのさ、大豆だったり大豆油だったりっていうのをさ、こう輸送するためにやっぱり鉄道っていうのはすごい重要なわけよ。
うん。
だから、鉄道事業っていうのも、それに合わせてどんどん栄えていく。で、日本っていうのはさ、この鉄道の利権っていうの、満鉄をさ、日露戦争に勝ってさ、その利権を得てたわけじゃん。
はい。
だから日本っていうのはそういうところで、こう、満州をね、発展させていって、まあ、自国の利益にしていこうっていうような流れがあったっていうところが、まあ、これが簡単な日本とその満州の、まあ、歴史的な部分の背景になるんだよね。
はいはい。
そうそう。で、早速、張作霖についてにちょっと入りたいんだけれども、
うん。
張作霖っていう人は、まず、1875年に生まれてて、で、まあ、生まれはリャオトン半島近辺なんだけれども、決して裕福な家庭育ちじゃなくても、すごい貧しい家に生まれたんだって。
はいはい。
だから、全然なんかこう、今で言うともう不良だよね。不良少年みたいな。
うん。
みたいな感じでこう暮らしてって、で、馬族ってわかるかな？なんか、馬の族って書くんだけど、馬を使って、要は強盗するみたいな、そんな一族にこう身を投じてたんだよね。
はいはい。
で、そんな中、1904年に日露戦争が始まるのよ。
うん。
で、この時に、実は、ロシア軍に入ってて、日本軍のスパイ活動をしてたんだよね。
うんうん。
ここで、日本軍にバレちゃうんだよ。スパイだってことが。
はい。
で、当然処刑じゃん、そんなの。
うん。
だけど、当時、陸軍参謀だった田中義一に命を救われるのよ。
はいはい。
それで、日本軍の逆に利用してやろうっていうことで、二重スパイとして利用されることになるんだよね。
うん。
だから、ロシアからしたらロシアのスパイで日本の情報を取ってこいって、こう日本にやってるけど、実は、二重スパイでロシアに行って、こんな日本の情報を手に入れてきましたとかって適当なことを言って、ロシアの情報を日本に流すっていうことをやってたんだよね。
うんうん。
で、このことで、ロシアのその駐屯地からいろんなこう情報を手に入れて、日本に対してとって結構利益があるような情報っていうのをもたらしたっていう功績はあるんだよ。
はい。
そう。で、日露戦争後は一度、清国、まだ当時清ってあったから、清に帰順するんだよね。馬族のリーダーとして。で、清が要はさ、軍が欲しいからちょっと馬族をこう、引き入れようとしたわけよ。
はいはい。
清の兵隊としてね。で、約2000人いたんだけど、その馬族は。で、その2000人の軍の部隊長になるんだよね。で、ここから、どんどん拡大はしていくことになるんだけど、張作霖は。で、 1912年にその後清が滅びちゃって、で中華民国が成立するよね。
はい。
この時は特段戦争とかが起きたわけじゃないから、張作霖の部隊っていうのは、まあ、全然勢力は温存していて、そのまま中華民国の代表になっていた遠征外に従うような形になるんだよね。
うんうん。
でも1916年に、まあ、遠征外が死んだことによって、で、これを好機だと見た。まあ、チャンスだと思ったんだよね。張作霖は、方天省、まあ、その満州あたりの支配権を獲得することになるんだよ。
うん。
で、どんどんどんどんその後勢力を広げて、もう満州の覇者として君臨していくことになる。っていう状況。で、当時の張作霖っていうのはもう満州を完全に牛耳ってたから、まあ、満州の王様と言っても過言じゃないような状況だったんだよ。
はい。
だから、まあ本当に満州王って呼ばれてたぐらいだし、実際。そういう風に呼ばれるぐらい威勢は放っていたっていう感じなんだよね。
うん。
で、さっき言ったさ、満州といえば大豆みたいな話したけど、もちろん張作霖もこの大豆については、注目してて、国際商品として、この大豆を売って利益出して、そのお金で武器兵器を欧米からこう買い付けてっていうような感じで、どんどん自分の勢力を拡大できるっていうところから、そういう産業も牛耳ってたんだよ。
うん、
で、牛耳った挙句、自分は結構私腹を肥やしていたっていう状況ね。
うんうん。
そう。張作霖の自宅とかね、結構今じゃ観光名所になってるらしいんだけど、張氏水府っていう名前なんだけど、ちょっと俺も行ったことはもちろんないんだけど、画像でちょっと見てね、結構いいお屋敷というか、なんか、なかなかいい建物を住んでたんだな、みたいな、そんな感じの、なんか見れば、ああ、結構私腹肥やしてたんだろうなっていうのも納得するかなっていうところだよね。
まだ残ってんだ。
あ、全然残ってる。興味あれば、張氏水府っていうんで、ちょっと画像調べてもらえれば、あ、なるほどね、結構いい屋敷ね、みたいな。まあ一応、官邸兼自宅だから、行政機能もこう含まれてるから、まあ一概にそれだけでっていう感じじゃないけど、まあただ、いい暮らしはしてたんだろうなっていうのはなんとなくわかる。
はいはい。
で、張作霖の話はちょっとこれで以上で、で、爆殺事件の方に入りたいんだけれども、
うん。
張作霖爆殺事件っていうのは、まあ一般的な話でちょっと喋っちゃうけど、まず、日本は、満州をその支配していた張作霖に対しては支持をしていたんだよね。
うん。
状況としては。で、味方にしていた。だから、張作霖自体は、親日。まあ、反中反ソって感じなんだよ。中国っていうか、中華民国は敵、ソ連も敵みたいな、そんな感じ。
はいはい。
それで日本は、張作霖をこう味方に引き入れてたことで、満州の権益っていうのは確保してたわけよ。
うん。
でも、そんな状況から中国は、その中華民国の国民政府がどんどんどんどん勢力をこう拡大していったわけよ。
はいはい。
で、当時は軍閥政権がさ、中国っていっぱいこうあったんだけど、それをどんどんどんどんこう吸収したり倒したりして、国民政府のこう勢力がどんどん南から北に広がっていくわけね。
うん。
で、ちょっとさっきも触れたけど、北伐って呼ばれる戦いを開始することになるんだよね。北方軍閥。まあ、要は張作霖とかその辺の軍閥とこう戦いを開始することになるんだよ。
はいはい。
で、張作霖は当時北京にいたんだけど、そこで国民政府軍にもうこれじゃ勝てないなっつんで、決戦することを避けるために、もう敗走するわけよ。
はいはい。
で、満州に引き上げを決意して逃げるんだけれども、その乗った列車で満州に帰還するときに、この爆殺事件が起きるんだよね。
ああ、はいはい。
で、この列車に日本軍将校のギガ聖也さんっていう方が、まあ乗ってて、で、その方が証言をしてるんだけれども、
うん。
この列車は全部で20両だったんだよね。
はいはい。
で、張作霖は8両目に乗車していたと。で、ちなみに、このギガーさんも8両目に乗ってた。
うん。
で、方天近郊の立体交差地点があって、で、そこに、を通過中に列車が爆破されたんだよね。
はい。
もちろん列車は大破して、立体交差だから交差していた鉄橋も崩落することになるのよ。
うんうん。
まあ、これちょっと爆破されたその現場の写真みたいなのもあるんだけど、まあ、なんか、ちょっともうめちゃめちゃでよくわかんない感じになってんだけどね。
ああ、はいはい。
そう。で、ギガさんは、爆発物がこう、列車がドカーンってなって、で、頭上からすごいいろいろ爆発物が降ってくるから、もう即座に列車から飛び降りたんだって。
うん。
当たり前だけど列車走ってるから。
はいはい。
走りながら爆破されてるからっていうのをちょっと状況としてはちょっとこう考えてほしいんだけど、まあ、走りながらドカーンってなって、多分下からこう、列車がこう膨らむような感じで、ちょっとこう浮くようなイメージだと思うんだけど、浮いたような状況で、で、バーって、物が降ってくる、危ないと思って、時速10キロで走ってたらしいんだけど、当時。その時速10キロだから、まあ、飛び降りても、まあ、助かってるね、この人ちなみに。
はいはい。
で、飛び降りて、まあ、軽傷だったわけ。そんなに大怪我はしなかった。
うん。
で、張作霖は、もちろんその列車の中に残ってたから、爆破時点ではまだ生きてたんだけど、その後、自分のその屋敷っていうか、にこう帰る時に、まあ、亡くなっちゃうんだよね。
はいはい。
そうそう。ちなみに、同乗していたその張作霖の警備だったり、側近っていうのも合わせて18名が、この事件で亡くなってる。
うん。
で、事件が起きたその後に、張作霖にはまあ息子がいて、張学良って言うんだけど、張学良はこの爆破を日本軍の仕業って考えて、国民政府の蒋介石と和解することになるんだよね。
はいはい。
こんな今日本と仲良くしてる場合じゃなくて、日本と仲良くっていうか、国民政府と戦ってたじゃん、そもそも。国民党政府と。だけど、そんなそこ、中国人同士争ってる場合じゃないぞっていう風になって、蒋介石と和解して、国民党政府に合流する形になる。まあ、要は、日本の敵になったわけよ。張学良は。
うん。
で、いわゆるこの事件の首謀者っていうのは、関東軍の河本大作大佐って言われてるんだけれども、
はいはい。
張作霖はもう、その北伐で負けて帰ってきて使い物にもならないし、邪魔だったんだよね。
はい、
簡単に言うと、張作霖が邪魔だって考えて、ただ勝手に軍動かして張作霖の軍と戦ったりとかはできなかったわけよ。それはほら、天皇の命令がないと軍は動かせないから。
うん。
だから、なんとか国の命令でこう、軍が動いて満州をこう占領するみたいなことができないかなって考えた時に、張作霖を殺害して、その犯行を、まあ、中国の国民党政府の仕業っていうことを偽装して、で、それで日本軍と中国軍の対立構造を作って、軍を動かせばいいんじゃないかっていうように考えたと一応言われてるんだよ。
はいはい。
で、これが日本人保護の名目で、満州を占領できる、まあ、口実きっかけになるぞっていう形でやったって、一応定説では言われてるわけ。
はいはい。
で、ちなみにこの河本大作大佐は、軍法会議とかにかけられることもなくて、予備役に編入されるぐらいの処分で済んだんだよね。
うん、
一応、軍としても、この人がやったかどうかは、なんだろう、そこはもう、不問にしたというか、なんか、特にこう、追及も何もしなかったんだけど、それ以上は、軍法会議にもかけてないし、ただ、警備っていう面で見たときに、いや、爆破されちゃうような警備をしてたのは、お前に責任があるぞっていうことで、一応、名目としては、それが理由で、退役というか、まあ、予備役にさせられたんだよね。
はいはい。
そう。で、田中義一内閣だったじゃん、当時って。
うん。
この事件のことを昭和天皇にはね、結構ちゃんと調べろよって咎められてたし、で、関係者は厳重に処分しろっていう命令というかまあ、にも言われてたんだよ。
はいはい。
だけど、結局ね、やったって言われてた、その河本大作は、軽い処分で済んでるわけじゃん。
うん。
だからやっぱそのことを昭和天皇に咎められちゃって、直接ね。で、何も言い返すことができなくって、田中義一っていうのは。で、それを理由に退陣することになるんだよ。あの内閣を、総辞職するわけ、
うん、
で田中義一ってその後すぐ病気で亡くなっちゃうんだよね。
はいはい。
でこれはもちろんいろいろ言われてるけど、多分その昭和天皇に咎められたことで心身的に参っちゃってっていうところなんだと思うんだけど、
うん、
で昭和天皇ってこれをすごい気にして、以後政治に口は出さない方がいいんだなっていうことをなんかこう心に誓ったっていうようなエピソードもあるんだよね。
はいはい。
そうそう。ただ、この事件って、今言ったのってただの定説であって、何の証拠もないというか、確定した事実はないんだよ。
うん。
日本軍というか、まあ、その、河本大佐がやったとされているけれども、誰が何の目的でやったのかは全く不明っていうのが現状であって、実際に河本大佐の無罪説っていうのもすごく根強く残ってるんだよね。
はいはい。
ただ、教科書とか、てか、多分ね、いろんな資料見たらね、大体もう日本軍がやりましたって書いてあって、まあそれはちょっと、うん、どうなんだろうってちょっと思うところあるけど、まあそれはちょっと一旦置いといて、で、この事件の真相ってじゃあどういうところにあるのかなっていうのをこう考えたときに、
うん、
まあ犯人っていうかさ、その、たださ、その愉快犯じゃない限りはさ、なんて言えばいいんだろう、なんか目的があってやるわけじゃん、そういう事件っていうのは。
はいはい。
張作霖が死ぬことによって得をする人物。まあ、ないし、張作霖を狙ったものじゃないっていう可能性もあるんだけど、ただそうするともうわけわかんなくなるから、一応張作霖を狙ったと仮定して、あの爆破事件がどうして何の目的で行われたかっていうちょっと視点で考えたいんだけど、
うん、
まあこれがまず定説通り日本の仕業だったとしたら、これはもう先に述べた通りになって、要は邪魔だったからっていう理由に尽きるんだよね。
はい。
で、ただそんなにこれは日本のメリットがないっていう、まあ、個人的には正直そう思うんだよね。
うんうん。
日本政府は多分絶対関連してないっていうのは多分自信があって、これなんでかっていうと、田中義一ってさ、張作霖を助けた人じゃん。
はいはい。
だから、張作霖自体、田中義一のことはすごくもう後年までずっとね、こう感謝してるっていうか、だって自分の命を助けてくれた人だからさ、もうそれはすごい恩人なわけじゃん。
うんうん。
だからさ、決して田中義一に対して悪いような感情もないし、そこを逆らうような感じも絶対なかったと思うんだよ。
はいはい。
で、田中義一もそんな張作霖だから別にさ、なんか邪魔だから殺してしまえなんて絶対思わないわけよ。普通に考えたらね。
うん。
だから政府が関連してるってことはまずないと思ってて、とりあえず。だからやったとしたら本当にその関東軍が独断でやったみたいな、そのレベル感なんだと思うけど、まあただこれはそんなに日本にとっては旨味がないっていう状況。
うん。
あと結構言われるのが、これはソ連の仕業なんじゃないかっていう説もあって。
はい。
まあ単純に張作霖ってもともとロシアのさ、スパイで日本に来てさ、で日本に捕らえられて日本のさらにスパイになって二重スパイになってたわけじゃん。
はいはい。
だからロシアからしたら日露戦争の時の敗因はこいつのせいだみたいなことを言っててもおかしくないわけ。まあもちろん別にそれが敗因じゃないけど。
うんうん。
で、ロシアじゃなくて今ソ連になっちゃってるから、また国は違うけど、ただそういう恨みはあったわけよ。
はい。
で、あと、やっぱり張作霖は親日反ソだったわけよ。
うんうん。
単純にやっぱソ連から見たらそんな奴は邪魔なわけじゃん。
はい。
だから排除したっていう見方もあるんだよね。で、あとは中国国民党の仕業なんじゃないかっていう説もあって、
うん。
これはね、ちょっともう一概に何も言えないんだけど、一番結局得してんのってね、国民党なんだよね、ちなみに。
ああ、そうだよね。
うん。北伐しててさ、敵対してたけどさ、死んだことによってさ、息子が味方になってさ、っていう状況になるわけじゃん。
うん。
まあもちろん殺害する理由は敵だったからっていうもう明確な理由はあるわけじゃん。
ああはいはい。
そうそう。だから中国統一にとってまあ張作霖の軍閥は邪魔だったからその親分を殺してしまえっつって、でそれを日本軍の仕業と見せかけることによって息子は寝返るみたいな、まあ寝返るっていうか、あの張学良ってもともと蒋介石と手を結んだ方がいいって言ってて、張作霖とは対立してたわけよもともとね。
ああはいはい。
そうだからこれ実は張学良がやったんじゃない仮説もあるんだよ。
ああそうなんだ。
うん。まあ、これはいろいろ言われてるから。で、あとは、単純に張作霖って満州を支配してて、私腹を肥やしてたわけよ。
はいはい。
だから、張作霖を殺したい奴なんていっぱいいたわけ。
うん。
それは、ちっちゃいところで言ったらさ、もう、税を絞り取られてる一般民からさ、いろいろ不満を持ってる奴はいっぱいいたわけよ。
はいはい。
だから、張作霖を殺したい人はたくさんいたから、結果じゃ誰が殺したかなんて言われても、明確な証拠がない限りはもう、絶対こいつだなんていうのは言えないっていう状況があるのね。
うん。
だから今言っただけでもさ、誰がやってもまあおかしくないじゃん。
はいはい。
ただ誰がやったかはもう本当にわからない。もう今になってはもうね、わからない。っていうのがもう、筋書きというかもう、そうなっちゃってんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。で、ただし、ほとんどの書物だったり、なんなら教科書だったりとかもそうだけど、もうこれは日本軍がやったぐらいな感じで書いてあるんだよね。
ああ、俺もそれで記憶してるわ。
そう。で、これはなんでかっていうと、まあ、これが今日の一番言いたかったことにはなっちゃうけど、歴史は勝者が作るものなわけよ。
うんうん。
今の第一次世界大戦後から、その第二次世界大戦が終わるまでの歴史っていうのは、歴史の勝者側からすると、日本っていうのはもう悪じゃないといけないわけね。
はいはい。
だから日本を悪とするための歴史でないと都合が悪いんだよ。
うん。
だから全てそういう流れになるような歴史が今は作られてるんだよね。
はいはい。
これポイントはやっぱ第一次世界大戦後からなんだよ。
うん。
なんでかっていうと、第一次世界大戦中はさ、日本はさ、連合国側でしょ？
はいはい。
その前から日本が悪だったらさ、じゃあ連合国も悪じゃねえかよって話になっちゃうじゃん。要はアメリカとかイギリスとかフランスとか。
うん。
だから第一次世界大戦後からの歴史っていうのは日本は悪じゃないといけなかった。
はいはい。
だからまあ、全部違うとは言わないし、全部ただ正しいとも俺は言えないんじゃないかっていうのはちょっとここで言っときたいってことなんだよね。
うん。
そう、今の歴史っていうのは結局勝者が作った歴史だから、すべて書いてある通りに鵜呑みにしてはいけなくって、やっぱり一回立ち止まって本当にこれそうなのっていうのは見るような視点っていうのは持った方がいいんじゃないかなと。まあやっぱりそういうところが歴史を学ぶ上でも面白いことだと思ってるんで。
はいはい。
まあそんな感じで今日ちょっと張作霖爆殺事件を取り扱ったんだけれども、
うん、
今日の話で緒方郎の感想をちょっと聞きたいなって思います。
はい。いやなんかすごい 視点で歴史は勝者が作るっていうね、すごい勉強になった回だなと思ったんだけど、
うん、
これってあれかな、二次大戦前までは日本がやったってことには日本の教育では教えてなかったってことだよね多分。
満州某重大事件って言ってて、日本では全く報道はされなかったというか知らなかった人が多い。
ああ、まあそっか、知らない、そもそも知らないのか。
そう。
ああ、で戦後やっぱそういう教育になってったのか。だから俺も当然のように日本がやったんだなと思ってたから。
一応言っとくと、日本がやったのかもしれないよ。
まあそうだね。
日本が、そう、やったかどうかっていうのは、じゃあ絶対そうだって言えるものはないんだよ、何も。一応ね、河本大佐も自白してんのよ。
あ、そうなんだ。
自白はしてんの。ただね、じゃあその自白が本当に本人がちゃんと自白してんのかっていうところは、懐疑的に見られてるんだよね。
ああ、そうなの。
そう。これもね、いろいろ陰謀説が渦巻いてるから、なんとも言えない。ただ、例えばさ、河本大佐がやったことにしておこうっていう日本の思惑があって、河本大佐にそう言わせてる日本軍がいるのかもしれないし、河本大佐はやってないけど、河本大佐の独自の判断でそう言ってるのかもしれないし、言わされてるのかもしれないしっていうところが拭いきれないのよ。
ああ、そうなんだ。
そう。何よりもやっぱ日本が全然得してないのよ、この事件。
ああ、そうなの。
うん、全然してないじゃん。だって、これやったがために結局さ、満州事変とか起こさなきゃいけなくなってるわけじゃん。
はいはい。
そう。で、得してないでしょ。うん。だって、国民党に結局徴学料が寝返っちゃってることがもう一番良くないし、だって結局軍閥を敵に回しちゃったわけだからさ、仲間だった。
ああ、はいはい。
だから、全然得はしてない。邪魔だったと言われれば邪魔だったのかもしれないけど、
ああ、
得はしてないよねっていう、
まあ。
うん。
日本の好きなようにやりたいっていうのがあったかもしれないってことだよね。
うん。張作霖は実際確かにそういう風に結構横暴的だったから。
はいはい。
そう。ちょっと都合は悪かったっていうのは事実としてある。
ああ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、ということで、今回は張作霖爆殺事件でした。
はい。
ということで、この番組を聞いているあなた、ぜひ、フォローボタンを押して、この聞き終わったらもうすぐ、いやもう聞いてる時でもいいんで、押してみてください。
はい。ぜひともお願いします。高評価もお願いします。
はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。